最大者の夜
ヘルス。
ヒラギツカサは俺の嫁、三平三平です。
セーバーは俺の嫁、ゴールドラッシュのドイチューです。
サワチカエリヤシナゴミミュラーサさんは俺の嫁、優しい雨松崎です。
はい、ということでですね、
はい、
まああれですよ、ライブ明けての放送ということでね、
はい、あ、そうですね、
はいはいはい、2月
10日、
はいはいはい、二次元最大者の夜第7夜、
はい、
嫁狂い、
はい、
狂ってましたね。
いやー、相当でしたね。
看板に結果的に偽りなしでしたね。
なしでしたね。
はい、ということでね、
結構満員のような、
そうですね、今までで一番動員もあって、まあ1年やってなかったし、ラジオを始めたっていうのもあったんでしょうけど、う
びっくりしましたね。
ええ、
いや、だから出てきて一瞬ちょっと言葉失いました、ね、なんでこんなにいるの、
う
ん、とか、
そうそうそう、間違えたんかなって
誰が言ったのかな、あれ売れたって言った、うん、ずいぶん気が早い、
いや思っちゃいましたね。
あ、僕聞いてました、土井さんです
やっぱり、ね、売れるのハードルが年々低くなって
、阿佐ヶ谷ロフト一杯したらすら売れたになりますよ。ます、
今もう玄関のカモイくらいになってるもん、
まあ、
カモイじゃねえ屋敷
すぐに売れたと思っちゃう。
まあね、そんな感じで、ね、結構ね、はい、まあ、ツイッターなんかでも、まあ、実況もありだったので、
はいはいはい、
あの、ツイッターとかでもいろいろ感想をね、書いていただいてるんでね、
でね、
それを読みながら振り返っていきましょうか。
ああ、なるほど。はい、はい。
まずはですね、
はい、
まあ、ライブの、まあ、序盤というかですね、
はい、
あの、もろもろの感想、ライブ始まる前ですね、
はいはい、
第7夜のチケット購入、
うん、
チケットに、番組冒頭の自己紹介通りの出演者名が長い。多分俺も確認してないですけど。
セーバー俺の嫁みたいな。
多分ね。そうそうそう。あの、例えば、あの、ドイチューだったら、はい、セーバーは俺の嫁、ドイチュー、カッコ、ゴールドラッシュ。
うわ
ぁ。3人とも乗れたのかな。
ねえ。
ミイラさん、どれになったんですか、西口プロレスアニメ界なんちゃらかんちゃらみたいな。
あ、俺ずるいからね。今んとこ西口プロレスにしてるね。
ずるいかどうかわからないです。
今んとこ一番なんかこう名前がありそう。
あ、でもロフトの看板、黒板で毎回。
はいはいはい、はい。
今日の
入り口のところにね、書いてますよね。
あれね、やっぱ松崎さんのとこだけはやっぱ何度も書き直した後が。
なんで
やっぱ嫁3人、名前もまた。
そういうことで、
はいはいはい。
ぎゅうぎゅうでってこと
か。そう。
あれ結構ね、ロフト系列だと、毎回、毎日違うから、はい、その辺手書きじゃないですか。
そうですね。
俺別のライブだとね、まあそれはあの、こっち側の、はい、なんつうかな、チラシに書いてたんだけどね、
はい、
あの、トークライブの俺の肩書きね、なんだっけな、ライブに行き、コミケに死す、三平三平って書いて
ある。何すかそれ。
なんだろう、この肩書きみたいな感じで。であとね、
はい、
あとやっぱね、あの、初参加って呟いてくれてる方もいて、結構初めての方も多かったみたいですね。
なるほど。
あと、友人に連れられてやってきました。
マジっすか。
ほう。これはでも嬉しいですよね。
すごい。その友人がよく連れてこようと思いましたね。
ね、なんで誘おうと、人を、うん。
いや、でもね、大事ですよ。やっぱね、今どのライブでもね、はい、友達を連れてこないんですよ。
あ、
ね、楽しみに来てて、僕らのことも好きで来てくれてるはずなのに、僕らのことを人に紹介したくないんですよ。
そう。恥ずかしいんですよね。
う
ん、
それもう舞台見れば、いたしかたない。
そうだから他のライブだと友達連れてくるって分かるんですけど、うん、このライブによりによって連れてくるってことは、あなたもそこそこの人だってことですよね。
でもね、
うん、
あの、的は狭いかもしんないけど、
はい、
連れてきやすい分もあるかもよ。二次元嫁を常日頃から心に持ってる人って結構いるじゃないですか。
うん、
だから友達同士だとそういう話もね、してるかもしれませんから。したらやっぱこれ連れてこようって。
なるほど、ね。
大っぴらにできると。
そうですね。
なるほど。
あとは、なんか今日は女性客多いよ。どうしたんだ。
ああ、どうしたんでしょうね。
確かに女性客なんか多かったし、
うん、
どうしたんだってあったけど、そんなどうしたんだって書くこともないじゃないかって。でもね、やっぱね、あの、理想は男女比半々くらいになってくれた方がね、その、
まあまあ、
笑いの、なんて言うでしょう、あの、広がるじゃないですか。どうしても僕ら今までは、あの、男客の方が多かった。
アングラーじゃないですけどね。
はい。
だそれラジオやってるじゃないですか、多分やっぱ女性客
かもしんないですね、
う
ん。
もし男を欲しかったらもう後輩芸人いっぱい呼んで、かさ増ししますから。
かさ増しして。あとね、めっちゃ楽しかったです。これ見た後ですね。関西から足伸ばしてよかった。地方から来てくれてる人も。
おー、
すごいな、うん。
ありがたいですよ。
ありがたい。
あと、あ、そっか、3連休か。
あ、まあそれもあったでしょうね。
なるほど。
あとで気づいたら月曜もう休み。
祝日でしたからね。
あ、違うわ。日曜、月曜。
そうですね、はい。
10、11?
土日月が、ね、そうそうそう連休だったから、あ、そういう意味では一番来やすいとこだったのかもしれないですね、うんうんうん、だって僕も翌日コミティア行きましたからね。
あ、結局行ったんです
ね。行きました行きました。朦朧としながら行きましたよ、ね、で、あとはですね、はい、あ、会場はジョークでなく本当に満席ということで。そうそう
本当ですよ、
うん、かなりの人数でしたね。いや、ありがたいことに。
すごかった。
でですね、あとやっぱり毎回毎回やってますけれども、はい、特別メニュー。ああ、こちら、はい、シェフドイチューの。
私の。
はい。はい、で、こちら、今回何を作ったか、ちょっと軽く説明していただきましょうか。
はい。はい、ドリンク2種類。うん、はい、はい、はい。アルコールが、あずささんカラードリンク。うん、
はい。
ソフトドリンクが司さんの好物かっこ公式ドリンク、
はいはいはい、
でおつまみが、最近うちのセーバーが痛くお気に入りの揚げ物かっこシェフ団、
はい、
っていうメニューが載ってまして、
はいはいはい、
何かは全く書いてない
です、ね、そうなんですよね、
はい、説明するとあずささんのカラードリンクというのは
これが、
あずささんのカラーが紫、
はいはい、そうですね、はい、なんで紫のお酒をと思って、うん、ジントニックにその紫のリキュールを足したやつですね、
うんうん、結構濃かったですね。
そうです
ね、はいはいはい、
しかもストローを刺されてくるもんだからストローでアルコール飲むとやっぱり余裕もあるの
よね。そうなんですよね、
はい、過去一酔ったかもしれない実際ライブで。
で司のが、
メロンのメロンあれなんだったんだ、レシピはあんまり、
メロンっぽかったですよ。
そうですね、
メロンっぽかった。
メロンジュース、
メロンジュース、はい、
ソフトドリンクですね。
そうですね、う
ん、これがメロン味というのが、はい、
メロンが好きだと、
はい、うちの司の好物として公式にも載ってるということでです
ね、ということで括弧公式、
これ公式の位置がこれ微妙なんで、これ司が好物のドリンクが公式みたいな感じ
な
の。これはこう叙述トリックみたいなのがね。
なるほど。
はい、言い逃れできる位
置ですね。そうですそうです。じゃあそういう意味じゃないんですけど。はい、で、
フードが、
フードが、うちのセーバーが痛くお気に入りの揚げ物ということで、うん、ホタテのフリッターと鶏の唐揚げに特製、僕の特製の油淋鶏のタレをかけて、
はいはい
はい。はい、油淋だれをかけて。
これも早々に売り切れちゃいましたからね。
そうですね。
だから多分整理番号20番ぐらいまでの人しか食べれてないんじゃないかな。
まあちょっとこの特別メニューはこの何ですかね、数がこっちも難しいんですよね。
あんなに入るとも思ってなかったし。
そうそう、確かに。
そうそう。
でまあ昼時で割と出たみたいなのもあったのかもしれない
です、はいはいはい。まあ次回はこれを見据えて、まあ前売りの売れ行きとか見てこう数をねもうちょっと増やしてもいいかな、う
ん、とか。過去のなんか評判良かったやつとかって食べれてない人多いから、またやってもいいかもしれないですね、これ、はい
は
い。
そうですね。
そうですね、確かに。
はい、で、まあ、その料理の感想もですね、
はい、
セイバーさんがお気に入り、過去土井さん段の揚げ物、美味しい匂いのテロが半端ない。
ああ、匂いは確かに、
うんね。
楽屋まで来てたよね。
はい。
で、俺ら食えなかった
の。食えな
か
った。そう。
取り置きしといてくれよ、
スタッフさんと思いましたけど。
オリジナルメニューのあずささんカラードリンクと、最近うちのセイバーが痛くお気に入りの揚げ物を注文。土井さんちの今日のご飯、マジでうまい。
ありがたい。
土井さんちのご飯、美味しい。白飯欲しいと。
なるほど。
飯欲しい。
土井中さんの唐揚げうまい。普通にうま、土井さんちの今日のご飯。
ありがたい。
もう土井さんちの今日のご飯。
土井さんちの今日のご飯っていうのがすげえ嬉しいんですよね、
う
ん。
そのうちこのタイトルでライブやります。割と料理。
料理メイン
の。メインの。
そうですね。はいはい、あ、いいかもしれない。
僕厨房にいて、
はいはいはい。
セイバーだけを壇上に
上げて。俺ら、セイバーと喋れますかね。
いや、結構緊張するよ、セイバー。セイバーが一番緊張するかもしれないな。
なんか会話うまくできるのがちょっと、
うんうん、
俺しくじりそう、調子乗って。調子乗ってこう、なんかもういけるかなと思って、こう。
頭
頭はたこうとしたらちょっと手でパンと払いにして、はい、で出会った一番最初の折島一平みたいになるん
です、はい、続きまして、
はい、今はね全然一平ちゃんおでこ
許して分かりますよ分かりますよ
あの頃はねとい
つなの。
あとね、まあ恒例というとまたあれなんですけれども、
はい、
またお客様から、
うん、
ケーキの差し入れいただきまして、
ね、
それがまた我々3人の嫁の、
うん、
絵がイラストが、
はい、
絵もね、そのファンの方が描いてくれた、
はい、
でもまたこのケーキに関しても、
うん、
ツイートが、
はい、
今回もケーキの差し入れが今回もすごい、そしてイラストに合わせたプレゼント袋も、
うん、
中身はお菓子や酒の魚ファンシーグッズなどなど、うん、もしかして出演者よりもリスナーの方が狂気に満ちている、
うん、絶対にそうです
間違いないですね、うん二次元再大社によりにお邪魔しております。先輩方ののろけ話を堪能中、 ケーキすごい、これ多分後輩の誰かですね。 あと初めての2歳ライブ超満員、いろいろ爆笑、差し入れのケーキ素晴らしかったな、3人のトークも爆笑の連続だったけど MVP は差し入れのケーキに捧げたい、2次歳リスナーはすごいということでですね。でまた今回凝ってたのがね、イラストの我々の嫁がみんなあのプレゼント袋を持ってて、
はいはい、
そのプレゼント袋の中に我々へのプレゼントも入れてこういただいたという、う
ん、はい、あれは混んでる。
そうですね、
まあ、バレンタイン近かったのもあって、まあ、チョコレートケーキ、
はいはい
はいはい、
はいはい、
すごかった。
本当ありがとう、でも本当無理しないでくださいね、
本当にね、はい、
本当本当に、はい、でも非常にありがたいということで、そしてこっからはですね、まあ、ライブの感想なんですけれども、
はい、
どんなのやりましたかね、まあ、ざっと言うと最初が また恒例の
写真紹介
で、紹介で、
はいはいはい、
まあいろいろあって、だから、
三平さんのクリスマス、
そうね、クリスマス、あの、うん、いよいよ大観覧車に2人で乗ったみたいな話と写真と、あとまあ松崎がそのお芝居出た時の、
はい、なんかいろんなお仕事場に安田さんを連れて行ったっていういろいろ写真をいろいろ、
僕はキャラ弁ですね。
そうね、
キャラ弁でしたね、
あの戦慄のキャラ弁、いよいよキャラ弁でもあれ好評でしたよ、
あれね、
はいはいはい、
ひどいなってみんなに言われてますけど、うん、でもよく見ると卵焼き上手だな、
そうそうそう、
いやそこじゃないんですよ、
いやでもあれ結構ね、ほんと髪型に関してはね、はい、あれやるなって思いました、ね、
初めてにしては、
そうそうそう、あれ何回かやったら結構上達するような、
そうですね、うん、あと絵心ですね
いや、いや結局そこなんですよ、うん、
でもあのこぼちゃん上田正史風よかった、
そうなんです
結局なんですよ、ね、
あと俺のはまあ多くはあんま語りませんけれども、司がなぜか妖怪決定初級に合格という。
はいはいはい、
あれ素晴らしかった。
まあ、その辺も含めてですね、感想ちょっと読んで
みまし
ょ
う。ありがとうござい
ます。ライブ感想。土曜の昼から狂ってるなって感が否めない。
うん、
平均年齢38歳のいい年した男性が何してるんだ、ああ楽しい、リアルでドゥフフ笑いなう、
ああ、ね、僕ですね、
何の時だっけ、
何でしたっけ、
急にドゥフフ笑いしだしてあの舞台も客席も騒然としたっていう、
うん、ありましたね、
本当のドゥフフ笑いだっていう、あと、あ、これいいですね、前はチューして今回はおっぱいを揉む松崎さん、
ああ、
これは、そう、あの、ケーキくださった方が、はい、それぞれの嫁のイラストも、まあ、あの、プリントして持ってきてくださって、はい、それを、
スクリーンにちょっと
映してたら、はい、あれ終盤あたりですかね、酔った松崎さんが、なんか手つきが怪しくなってきて。
いや、誤解なんですって。
いや、だから横から見てると、はいはい、あ、触ってはないです。はい、あの、これは僕は、あの、もし君が、あの、冤罪逮捕された
と。いやいや、待って待って待って。
僕はちゃんと法廷に、いや、見たけど、僕は見たけど、触ってないっていう話はします。
僕はよく見えませんでした。
いや、待ってください。たまたま手を上げたら、スクリーンにその位置に、あずささんの胸があっただけなんです。
はいはいはい、は
い。いや、そう、なんか、
みんなそう言うんだよ。
いや、ちょっと待ってください。僕、あの人みたいじゃないですか。
よせよせ。誰だ。
もう具体名言えないから、うん、あれだけど。
まあ、それでも僕はやってないということでね。はい、はいはい。あとね、あ、キュンキュンスパイラルいいねってあったんですけど、うん、これ多分あれですね、僕が嫁をまた地元、実家に連れて帰って、
はいはいはい、
僕の小学校の頃の通学路を嫁と一緒に歩いて、
うん、
であくまでも俺の妄想で、おそらく嫁は俺の小学校くらいの頃のを思い出し、こう想像してキュンキュン来てるのを俺が想像してキュンキュンするっていう、うん、
はい、
なんでしょう、何のスパイラルなんでしょう。
でもあの写真は素敵でしたね。
ああ、ありがとうございます。
あれ地元の写真を僕ツボなんですよね、宮さん。
あれ面白いよね。
あれまた写真こそ紹介したの少ないですけど、はいはい、3時間くらい散歩してました、
ね、面白かった、
はいはい、あとね、あ、セイバーさん、
うん、
鍵カッコでセリフ見立てて、うん、私の知っているキャラ弁ではありません
そう、まず最初に塩昆布でセイバーってカタカナで書いたのを出して、
うん、セイバーさんが最近こうネットとか見て、はい、キャラ弁っていうのにちょっと痛く興味をお持ちだった、っ、
はいはい、じゃあ作ってやるよっつって、うん、僕はあまりやったんで、カタカナでセイバーって
言
ったら、
はいはいはい、
そうじゃないって。で、一生懸命作ったのが、あの、卵焼きの、こぼちゃん風のセイバーっていうやつなんです
けど、はいはいはい、あと、そうですよ。こぼみがすごいって新しい言葉生まれてますよ。あとはそうですね。あ、三平さんの足で稼ぐネタがいつも以上に圧巻だった。
うん、
三平家の、三平家の嫁シュート問題面白い。
いや、あの、お母さんの笑顔が消える様がね、
ね、
素晴らしいですね。
あの、母親とね、あの、写真を、はい、あの、嫁との写真を撮って、
はいはいはい、
前回はあのファミリーで撮ったんですけど、
うん、
まあ、前回はもうとにかく母親の笑顔がストンと落ちたっていう、はい、あの2枚ね、はいはいはい、あの嫁のある写真とない写真、はい、で今回もまあ割とまだ母親の心は解きほぐらされてなかったんですけど、
う
んはいはい、ただ前よりはだいぶ柔らかくなったかなという、
はい、歯が消えたぐらいですもんね。
そうですだ今後僕はこの解決問題を解決していきますよ、うん、やっぱりもう毎年毎年ね合わせてね、
はい、
であとで最後のコーナーで、はい、まあ、僕らが嫁と出がけに喧嘩してしまったと、
はい、
でこういう仲直りしたいから、うん、こういう謝罪の手紙を置いてきたっていうのをおのおの読んで、
うん、
でなおかつそれを読み終わった頃にあの偶然、スマホなんか LINE が届いて、
はいはいはい、
3人とも届いて、
はい、
見たらあの全員嫁から、
うん、
その手紙に対するアンサーが届いたっていう、
は
いはい、まあ、大いなる茶番劇を、
うん、
あれはやったんですけど、はい、その感想も、
はい、
前日喧嘩した嫁への手紙の読み聞かせ、お三方とも濃い内容、うんうん、松崎さんの手紙超面白い、笑いすぎてブレた、ま、松崎さん面白いよ、嫁に言われないと響かないだろうけど
あ本当ですか、
嫁が3人いたら手紙も大変ですね、
そうね、松崎さん、
大変ですね、
最後のコーナーで喧嘩した奥さんに、謝りの手紙を読んだ時に後に同時に奥さんから LINE が入ったお三方、何この寸劇、うん、それぞれのお嫁さんに喧嘩してごめんねの手紙とそれに返信したお嫁さんからの LINE に感動してしまってご本人に伝えたらみんなから変人扱いされました。
そ
りゃそうです。旦那さんのカバンにウコンの力を忍ばせるできた嫁、これうちの嫁ですね。三平さんの名言、タイガーマスクに寄せんなし。
そこ一番最後関係なくないですか。
、まあ、おのおのどういう喧嘩したかっていうと、
はい、
ドイチューが
うちなんだっけかな、ね、なんか最近はそうだ、
あ飲みに行って
そうですね、なんか瀬下とばっか遊んでごめんねみたいな、
う
ん、
そうそうそう、
最近かまってくんないねみたいな、
そうそうそう、
かわいい嫁がね、
松崎は一人一人また違って、
そうですね、なごみとはうん、なんか変な料理僕が作ってっていうこと、
あのパスタとかそばとかうどんとかを、
あの うどんそば、スパゲッティ、そうめん、
うん、
を4つを全部一緒にして麺つゆで味付けっていう麺っていう僕のオリジナル料理があるんですけど、
はい、まあみんなね茹で時間が違うものを、
はい、
それに委託、エリさんが、
あとナゴ
ミ、ナゴミさんか、
ナゴミです、ナゴミは料理ちゃんとするので、
はい、で順番的には、
あつささんが、僕が面白い面白くないっていうのでちょっと言い合いになりまして、はいはい、僕がちょっと面白くないんじゃないか自分のことを、
そしたらあつささんは
いや面白いと思いますっていうのでちょっと喧嘩になってしまいました。
あれ一番まさに病んでた感じありましたけどね、
ああそう、まだまだ一辺も出してないですよ。
そして
エリとは、子供ができたら家を住宅ローンどうするかみたいな
話です
ね。はい、頭おかしい。そうね。
はい。で、感じの。
はい。で、私がここにあった大河バスに帰省なし何かっつうと、はい、俺が YouTube でプロレスの動画見てたら、嫁もちょっと興味示して、こう、俺がタイガーマスクすごいねって言ったのを、俺が、いや、タイガーマスクはっていう、
ああ、そうだ、
延々こう、うんちくを語って、嫁を怒らせてしまったって言ったんではないかみたいな感じの、
うんうん、
はい、感じだったんですけど、まあ、三者三様気が狂ってましたけどね。で、これ、まあ、最後も、総括なんですけど、
はい、
いくつか。二次元再大社の夜、初参加、二時間半、人の嫁の話を聞くだけなのに、ものすごい充実感。ありがたいですね。すごく面白かったので、ラジオも聞く。あ、今のラジオそんな聞いてなくてって感じだったんですかね。
なるほど、
うん。はい。二次元再大社の夜、第7夜、嫁ぐり。今回も楽しく過ごせた。次も絶対に行きたい。
ぜひ。
嬉しいですね。第7夜、嫁ぐりを見させていただきました。別にこのサブタイトルじゃなくても内容が狂ってるのはいつものことですが、今回もさらに狂ってました。
褒め言葉ですね。
ありがとうございます。今回の感想としては本当に来てよかった。
うん、
いいですね。あのお方の異常性は尊敬できるレベル。いや、ヘルツも何回か聞いたことないんですけど、これはいよいよ全部聞かなくては、かっこ使命感。
うん、
三平さん頭おかしい。
おかしい。
三平さんもうすげえな。もうすげえな通り越して最終的に悲鳴も上がる怖い話になりつつありました。
うん、
あ、この人本物だと再確認。第7夜楽しかった。毎度のことながら皆さん気が狂ってる。かっこ褒めている、
うん。
愛を語る姿が漏れなく全愛おしくてニヤニヤ。しかし三平さん、回を増すごとに小ネタの徹底ぶりが行くとこまで行ってほしい。今夜も三平さんのオチがどれも秀逸で気の触れていた。三平さんの行動っぷりに客も共演者もひくわり様。素晴らしい。三平さんの仕込みの細かさ、
うん、
アリバイ作り、 完全犯罪に向いてるんじゃないかと思いました、うん、ということで。
もう仕込みって言われてるじゃないですか。
もう完全に。でもね、ああいうことしてるとき一番楽しいのね。締め締め、これ、ね、これ受けると、と嫁行くぞ、みたいなね。
嫁からの LINE の締めが、カバンを見てくださいです
よ。すごいです
ね。カバン見たらね、
ね、
ウコンの力。ウコンの力と、打ち上げちゃんと出てね。あの俺が、あの、手紙に、今日打ち上げ出ずに書いて、謝るからって書いたら、いや、主催者は打ち上げ出なきゃダメだよっていう。俺の、なんでしょう、本当理想とする芸人の嫁って感じの。まあ、そんな感じでですね、はい、は
い、
非常に、充実した
第7夜
ということでですね。
楽しんでもらえてよかった。
まあ、でもこれが、また次にですね、本編ではないんですけれども、
はい、
3月、24日、こちらにですね、阿佐ヶ谷ロフト A で、うん、で、こちら、今回、バーホール、
はい、
なんでしょう、奥の、まあ、今回やったとこではなくて、その手前にある、
ステージではなく、
はい、まあ、どっちかというと、その入り口すぐみたいな感じで、はい、うん、そちらでですね、これも久々、二次元再退社の夜、ライト、
うん、
04、物質気分で立てこもれというのがですね、3月24日土曜日、12時半会場、開演13時で、我々でやりますんでですね、こちらも、興味ある方は、ぜひぜひ、予約が阿佐ヶ谷ロフト A のサイトでできますので、
はい。
はい、またこの狂気の一端を楽しみに味わいに来ていただければと思います。
割と狭いので、割とお早めに。
ね、一応25名定員になってて、
うん、でも25いともう本当にパンパンですね。
そうね。
だからまあ、
はい、
もし売れちゃったら当日は出さないし、うん、あともしかすると前売りで埋まっちゃっても、キャンセルが出たらっていう場合もあるんで、その辺はちょっと、
はい、
会場にお問い合わせくださいということ、
はい。
まあそんな感じで、まだメールでもね、なんでしょう、ライブの感想とかいただければと、はい、思いますんで、ぜひぜひ、今後とも次元再退社の夜よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ということでですね、この後はいつも通り今期アニメを語ってみたいと思います。ということで、
はい、
2018冬、今期アニメ話ということで、いつものような感じなんですけれども、
はい、
どうでしょうね、ライブも終わったということで。
そうですね、
はい。どの辺から行きましょう。ドイチューさんから行きます。
そうですね。
うん、
まあ、僕もちょっと、まあ、例によってちょっと溜まってしまってて、
はいはいはい、
割と最新回とかはまだ見れてないんですけど、
うん、
あまり喋ってなかったなと思って、
うん、
バイオレット・エヴァーガーデン。
いいね。
まあ、3、4ぐらいまでしか、4話ぐらいまでしか見てないんですけど、
はいはい、
いやー、いいですね、やっぱり。うん、4話、3話もすごい良かったんですけど。
はいはい、3話どんなんでした
っけ？学校に通って、初めて手紙を書く。まあ、すごい短い手紙を初めて書いて。
はいはいはいはい。
卒業証書。
なるほどなるほどなるほど。
4話で、アイリスさん、
はいはい、
褐色の
同僚、はい、同僚の、
ショートカットの人の、うん、になんか指名が入ったから、つって、うん、故郷に帰る、うん。でもその時なんか手を怪我してしまったから、うん、その鬱役としてバイオレットがついていくっていうので、うん、でなんか実はそのアイリスさんの両親がなんかそろそろ娘に結婚させたいからっていうなんかドッキリみたいなんで、
はいはいはい、
でなんか男の人いっぱい誕生日パーティー
を、要は見合いパーティーみたいなのをダマで、
はい、
呼んだみたいな感じで、
はいはい、で結局その当アイリスさんの幼馴染の好きだった人まで来てしまって、
うんうん、
もう、もっと怒って、アイリスさん帰っちゃうんですけど、うん、で、まあ、いつも通りバイオレットさんは、悪気なく、きついことを言い、
うん、
ね。
もう見てるとヒヤヒヤするんだよ。ダメダメダメ、バイオレット。俺は分かってるけど、うん、俺は分かってるけど、うん、周りの皆さんあまり君のことを分
かってない。君のことそんな知らんねんからさ。
そうそうそう
そんなこと言っちゃダメじゃん。
ほんとね、ツイッター打つときと一緒。一回飲み込んで、一回飲み込んで、打つ前に。
結構ズカズカ言っちゃうんで、
うん、
ご両親も初対面やから、
うん、
は？何この子。なんかその最初も出会いもそのお母さんがひいおばあちゃんの名前で依頼をかけたのよ、ドッキリびっくりさせようと思ってつったら、バイオットさんは規約にもありますけど偽名はダメです、帰ります
っていやいやいやいやいやいや
すぐ帰ろうとする、
ゆずゆず
まだね、こう気持ちがデジタルなことですからね、
うん、でもなんかその手紙をじゃあ、うん、まあ、謝りたいみたいな感じになって、そのアイリスさんがその両親とか来てくれた、うん、そのパーティーに来てくれた人たちにも手紙を書くって言って、でまあ仲直りをして帰るときにそのお花をもらうんですね、うん、両親から誕生日おめでとうっつって、うん、でその花何ですかって言ったら、これはアイリスっていう花で、この私が生まれた時はこの花が満開だったから私の名前はこの花の名前なんだよみたいなの言ったら、 その少佐がつけてくれた自分のそのバイオルっていう名前のことを思い出して、うん、で少佐が名付け、
うん、
でバイオレットって花を見つけて、君の名前はじゃあバイオレットだ、
うん、
君は道具ではなくその名が似合う人になるんだって、
うん、
でそのセリフに合わせてタイトルが出るんですよね
バイオレットという名の付くタイトルが、
そう君は道具ではなくその名が似合う人になるんだ、バーンって出て終わるっていう、うん、美しい、もうほんとなんだあれ、
いいよね。俺それで言ったらね、でもまあこのちょっとついでってわけじゃないです
か、はい、はいはいはい、
5話見てないでしょ。
5話まだ見てないですね。
もう帰ったらすぐ見て、
はい、
まあ5話6話もいいんですけど、はい、俺は5話がね、
はい、
そのもうバイオレットさんヒヤヒヤするじゃないですか、
はいはいはい、
で今度ね ある王国のなんか依頼 で、うん、
はい、
でその王女が政略結婚をしなきゃいけない、まあ、14歳くらいの、うん、シャルロッテ王女ってことなんですけど、はい、でそれの、なんか他国の王子に手紙を打つのを代筆、はい、
うんうん、
あれなんですけど、もうヒヤヒヤしてるわけ、うん、もうその4話のもあるから、
まあまあね、
でも時間経過があって、うん、もうバイオレットすごく成長してるんですよ、ものすごくちゃんとした、もう結構ね、でその、まあ言ってみれば恋文が、
うん、
政略結婚なんで公開恋文見たくなってて、
う
ん、こっちの王女のも公開して、で向こうの返事も公開するみたいな、でそれを民衆が見て、うん、わーとか言ってると、うんうん、もう民衆が感動するくらいのものを書くんですよ、
はいはい、
でもそのまたあって、その実はそのシャルロッテ王女っていうのはその他国のね、その王子に、
うん、
最初はなんかその政略結婚とか嫌なのかなって思わせる感じなんだけど、実はもう4年くらい前、まだ10歳くらいの時に一度だけ会ってて、うん、その時のことで実はすごく恋心を抱いてて、で逆に、でその王子が10歳上なんですよ、
うん、
だから10歳上ということは私なんかよりももっといい人が実はいるんじゃないかとか、うんうん、向こうの方が私のことを、なんか
子
供としか見てないんじゃないかみたいな感じの悩みがあって、うん、したらバイオレットが、
はい、
なんかちょっと向こうの、そのドールとちょっと協議してきますってちょっと留守にして戻ってきたら、こっからはもうシャルロッテ王女の言葉として書きましょうつって、結構本音の、うん、メールっていうかその手紙のやり取りなんと、うん、それが本当ね、なんかこうお互いこう気取った分が取れて、
うんうん、
もう生の、
あ、会話のような、
うんうん、それがまたねいい意味でねイチャイチャしてる感じでね、
うんうん、
お互いまだこう王子の方はいや俺もそんな人に褒められる万人がよく思う王子じゃないとか言うんだけど、その王女はいや私はあなたしかいないんですみたいなのがあって、うん、それをまた民衆が見て、うん、うわーってなるっていうね、うん、でも俺も当然見てうわーってなってるって、うん、それはねだから成長したバイオレットがもう一つさらに今度はその手紙とは何かみたいな、気持ちを伝えるとは何かっていうのをねやる話でね、
うん、
実に、
うん、
またこのシャルロッテ王女っていうのがいい、うん、いいからこれみんなに内緒だよ。
内緒ですよ。もう誰にも言わないです。
本当にこれすごい良かった。
誰にも言わない。
はい、
あ、じゃあ
いいです、ね、
じゃあ僕行きますか。
マッサン。
はい。まあこういうねいい話の後、うん、やっぱりいい話でちょっと続きたいのでですね。宅飲み
を
ですね、まあ見まして、
はいはいはい、
ようやく見れました。
ようやく見ました。
はい、はい、まあ最新回まあ5話かな。
あ、
まあキティ。っていうお酒の回ですね、はい、
うん、
の一発目もうアニメ始まってすぐのシーンが、うん、カエさんの、
はい、
下着姿から始まる、
はいはいはい、またちょっとセクシーな、
そう、その下着の色が紫、
はいはいはいはい、
紫の下着をつけてる人は僕は大好きなので
他に例を挙げてく
ださいガラスの仮面みたいな色紫の下着の人
僕はもう下着は黒、紫、赤って決めてるんだ
決めちゃったんだ、もう
僕はもう決めてるのね、
おいな、はい、松崎の国の信号はその3色で作る
全部進めですそれ
止まらない、はい、止まるない
やーこの紫の下着がすごくよくで、うん、まあ、なんか着替えてるところをみちるちゃんに見られてちょっと恥ずかしいみたいな感じになって、でまあ実際まあカエさんはお風呂入ってで出てきたらガウンみたいな着てるんですよね、うんうん、だからその話数中カエさん下着かガウンかどっちかなんですよ、
うんうん、
いい話じゃないですか。
もうさっきのバイオレットエヴァンガーデンに匹敵するぐらいの。
匹敵するぐらい。
いい話。
いいだって、普通ね、いろんなね、服着てとか。
まあそうですね。
だから逆に言うと、あ、カエさんって、家の中でラグにしてるときガウンなんだと思って、あ、まあそうなんだなと思って、なんかすごい、いい、よかったです。それでワインを、ワインボトルを持ってる姿とか似合ってましたし、ね。
風呂上がってすぐ飲んじゃってベロンベロンになっちゃって。
そうなんですよ。やっぱり風呂上がり、やっぱり先回り早いですから、
ね。早い。
で、まあ、キティっていうお酒のことを紹介して、うん、まあ、で、まあ、リビングでみんな飲んでて、まあ、そろそろ寝るわって言って、部屋に戻ったら、なんかスマホをリビングに忘れてて、で、みつるちゃんが、まあ、じゃあ私届けてきます。で、部屋に行ったら、やっぱりベロンベロンのまんまなんで、そのガウンをバーって脱いで、また紫の下着が出てきまして、そのまま、みつるちゃん抱きついて、抱き心地がいいから、みたいな感じで、まあ、朝まで付き合わせるみたいな。
若干こう、いいユリ的な、
そうですね。
目の保養的な。
はい。はいはいはいはい、そこでやっぱり良かったのが、ですね、なんて言ったらいいんでしょうね。
知らねえよ。
これなんとなく分かる方いらっしゃると思うんですけど、うん、パンツの上の部分の、うん、ですね、足の付け根みたいな感じにある、こういうなんかね、
ライン？
ビキニラインでもないんですけど、うんうん、ここのね、線が、
Y のとか。
いわゆる肩にある鎖骨。
みたいな感じの、
なんでしょうね、この骨盤あたり
の。鼠径部？なんだ？ここのね、はい、ラインみたいなのがね、うん、しっかり描かれてまして、ね。
だから、まあ、言っちゃえばパンツがちょっと小さいのかな、
はいはいはいはい、
その、なんかこう、はい、
だからその上からちょっとその上の部分に出てるちょっとまあ、影の部分といいますか、くぼみといいますか、
はいはいはい、
の部分が非常に良かったです。
いやーもう今日は圧がすごいですね。いやでもね、ちょっとね、宅飲み見てたらね、カエさんかなって気になってきた、あれ。
それは分かりますね。
あれは、つまみも作ってくれるし、なおかつ飲んだら可愛いし。
そうでしょ。
で、なおかつ下着紫だし。
そうなんだよな、
火の打ちどころがない
です、ね。ないな、
で、ちょっと読んだら、飲んだら、うん、気持ち絡み酒みたいな。
そうですね。はい。ちょっとまあ普段の仕事のストレスの愚痴とかも言ってて。で、やっぱりみちるちゃんが20代とはいえ、27と20歳だからなんか7つ下だみたいな感じ。
そうなりますよね。
はい。で、よくよく考えたら僕34なんで、カエさんも7つ下なんですね、僕の。
おう。
おう。あ、なんか偶然の一致。何がと思ったんです
よ。かった。何がまだちゃんと思ったから。
はい。
問題ない。
そうです。
まあでもね、いいね、そういうシンクロは。なんか自分の中で探しちゃうよね。
そうなんです。
あ、俺も10歳違う。
違うよ。
ということは、ということはじゃないんだよ。
どういうこと？まあね、まあいろいろ、まあ各キャラのメイン回とか出てきてからじゃないと、
うん、まあね。
だからまあ本当にクール終わった後のキャラ誰にしようかなっていうところじゃないと、
はいはいはい。
選べないなと思うんですけど、
わかります。
ついに今のところは、もう解散で。
あ、結構もう、
暫定選ぶとき見てたら絶対入って
くる。いや、そうなんですね。ただ暫定選ぶとき、やっぱり、なおがね、無防備な感じ。
わかるわかる。
なんだよな。
暫定だから、そんなに、ね、こっちも、ね、はい、ね、うん、気にしなくていいんだけど、でも気にしてしまう。
はい。なんで、もう、3ヶ月後、2ヶ月後、3ヶ月後までには。
ちょっと頭一つ、カエさんが抜き出た感じ。
今のところです。
はい、なるほどね。
という感じですね。
じゃあ、俺、どれ行こうかな。あ、じゃあね、
はい、
学園ベビーシッターズ。
あ、はいはい。
やっぱり、なんでしょう。子供可愛いっすね。
うん、
5話でね、まあ、ほんとちっちゃい子供たちの中に、キリンちゃんって女の子がいるんですよ。
うん、
その子が、まあ、なんか絵本かなんか読んで、なんか魔女になりたいって、
うん、
もう、魔女になるんだって思って、はい、で、こう、ほうきに乗る練習とかしてたりして、うん、で、でも全然飛べない、当たり前ですけど、飛べないわけですよ。はい、でも、まあ、周りもちょっと、特に、若干、大人の、他の子供たちは、そんなんなれるわけねえよとか言ってんだけれども、やっぱそれを、どうこう、見守るべきか、みたいなことをしてるうちに、なんか、ほうきで、ちょっと高いとこから飛ぼうとしちゃうんですね。
はいはい。
で、飛び降りて、で、結局それは、ギリギリセーフで、間一髪で、助かったんですけど、 で、そしたらもうボロボロ泣いちゃうわけ。やっぱ魔女にはなれないんだ、みたいな。そしたら、理事長のおばあさんが来て、うん、で、おばあさん、あの、ビジュアルじゃないですか。うんうん、キリンちゃんが、あれって一瞬、うん、ま、魔女かなみたいな感じで。で、やっぱり放棄では飛べないんですかつったら、で、の理事長も、ちょっと当たり強い時もあるから、何言うのかなと思ったら、そんな飛べるわけないだろうって。で、こっちもドキッとするわけですよ。だから、そんな、子供が、100年、飛ぶなんて100年早いよみたいなことを言って、要はまだまだひよっこだから飛べないんだよみたいな解釈で受け止めるわけ。
はい、
もちろん理事長はどういう意図があって言ったかわかんない
けど。かんないけど。
だから理事長がそろそろ中入りな、なんか、これから雨降るから。したら、まあ、それはやっぱ年の子でね、空見てたらわかるんでしょうけど、本当に雨降ったってことで、もうキリンちゃんだけじゃなくて、他の子供たちも、あれ
お
母さんみたいな感じになるっていう、ちょっとね、ハートフルな
話。
非常にね、やっぱ学園ベビーシッターズはちょっとこう、癒してくれるというか、ほっこりくるなっていうね。で、その中でもね、そのキリンちゃんのその魔女の夢をね、壊さないようにどうしたらいいかっていう時にね、猪俣さんっていう、女の、キャラがいるんですよ、うん、まあ、高校生くらいの、はい、でその人はすごい真面目だから、その相談された時に、じゃあ夢を壊さないように、その魔女のね夢を諦めさせるにはつって、分かったわつって、私が何とかするからつって、ちょっと資料持っていくから待ってて、資料っつったら、うん、中世ヨーロッパの魔女狩りの本を持ってきて、で、その魔女はいるけれども、魔女なるとこんなに大変よっていうのを教えようとするんだけど、ちょっとそれは、みたいな。ちょっといい感じの、はいはい、ギャグも挟みつつみたいな、
うん。水に沈めてとかですね。
そうそう。沈んだら、人間で、浮いたら魔女、
で
浮いたら殺す。はいはい、沈んだら、
死ぬ。
人間だから死んじゃうっていうやつですね。
はい、結構やっぱ見逃せなくて。で、それでね、またちょっとこれがまたエンドカードも遊びがあって、エンドカード、例えばその高校生くらいのキャラが、あえて子供の頃のはどうだったかみたいなイラストが出たりするんですよ。それが何週か続いてたんですね。うん、スタートから。うん、そしたら、最近ちょっとまた変えてきて、今度はその、まあ幼稚園児というか、そのくらいの、まだ幼稚園にも行かないくらいのね、子供たちが、高校生くらいになったらどんな感じかっていうのを今度またエンドカードでやり始めて、で、その子供たちの中に緑ちゃんっていう、まだ本当赤ちゃんがいるんですよ。うん、まあ、おむつもまだしてるような、言葉も喋れないような。その子の女子高生くらいになったビジュアル、めちゃくちゃ可愛いですから。これ5話見逃さないでください。5話というかエンドカード見逃さないでください。学園ベビーシッターズ。
最後まで。
最後まで。エンドロールで席立っちゃダメな法則ですよ、ね。
はいはいはいはい、エンディングまで泣くんじゃない。
はいはい、は
い。
いい
な。
いや、
なるほどね。はいはいはいはい、はい。
他あります？
他
語っときたいのって。
でも三平さんの今朝一気に5話まで見たっていう、
なるほど、
ダリフラ話をちょっと。
そうですね、略称ダリフラっていうらしいですね、はいはい、ダーリン・イン・ザ・フランキス、
はい、
結構溜まってたのを、はい、まあ、今朝、はい、本当見たんですよ、
はい、
本当ね、5話まで溜まってたんですよ、
はいはい、
俺の睡眠時間返せですよ。
ドハマりしてましたね。
もうね、うわ、何これっていう感じで。
全く見てないよ。
まあ、その、概要から言うと、トリガーと、
A1
ピクチャーズの共作っていうことで、はいはいはい、まあ、うん、注目はされてたんです、ね、
はい。で、監督は、アイドルマスターの監督、西堀敦さん、
はい。はい。で、まあ、どういうのかっていうと、すごくざっくり言うと、まあ、その未来というか、その世界では、地下からマグマ、うん、マグマ的なものを産出して、それをエネルギーに変えてるみたいな世界で、はい、で、それをやってると、恐竜という、叫ぶ竜って書いてたかな、うん、そういうなんかわけわかんない怪物たちが来ると、
はいはい。
で、それを倒すために、ロボットに乗って戦うんだけど、そのロボットっていうのが男女二組、で乗る。
うん、
うん、男女
一人ずつ。
一人ずつ乗る、
はい、ペアで、
うん。ペアで乗る。で、その乗る子供たちは、施設から、まあ、なんだろうな、パラサイトっていう名前で、うん、要は、育てられて、それ用に育てられて、さらにそこから適性のあるやつをっていうことで選ばれていくって、ちょっと、設定的には過酷なあれなんですけども、はいはいはい、まあ、そのストーリーもさることながら、うん、その、男女、二人一組で乗るじゃないですか。うんうん、もう完全にそれはイメージしてるんでしょうけど、うん、形が、うん、コクピットにこの二人が乗る形が、 完全にあの、なんでしょう、ドギースタイルっていうか、要はバック。
ああ、はいはいはいはいはい。
感じなんですよ、うんうん。女性がちょっと前傾姿勢になって、なんかもうともすれば四つん這いくら
い、はい、あ、はいはいはい。
男性がその後ろで、こう、はいはい、何かこう、操縦桿みたいな、
う
ん
う
ん。
まあまあ、しょうがない。そういう設計になってるから、しょうがないですよね。
しょうがない。しょうがない。
まあ、
恥ずかしいことじゃない。
うん。うん、で、なんかね、まあ要は、乗って、でその起動させるじゃない、
はい、
その時に何かこう女性の方にやっぱシンクロ率みたいのがあって、うんうん、こうそのシンクロさせるんですよ、
うん、
そうする時にちょっと女性があって声を上げるんだけど、
うん、
それをまたこう構図がそういう感じになってるから、うん、これ完全にそのね、あの、
うん、
うん、いやもう
入ってんの、
あもうそれぐらい俺それ言いたかったけど遠慮したけど、うん、お前はあの今アクセルを踏んだ、
僕は言ってもいいやつ、
いやまさに、まあその暗喩ではあるんだけど、うん、ちょっとそれだけ見ても結構ね、なんかすげえ設定できたな、
うんうんうんうん、
でその中に、うん、また異分子が一人入り込んでくる、それがあの角のある少女で、
はい、
その恐竜っていうのの血が混じって人間で、まあ、人間ではないとされてる、
うんうんうん、
でこの女の子とペアを組んだ男性は3回乗ると死ぬっていう、まあ、ジンクスというか統計があって、うん、
はいはい、
でどうもそれはその子が何かこうその精液みたいのを吸い取ってるのではないかみたいな、
うんうんうん、
でもその主人公の男の子は、うん、ずっと本当はね適性があったって言われてたのに、ある一件でその適性がなくなって、
うん、
誰と組んでもそのロボットを動かせなくて、
はいはい、
で結局どうしようってことになってる時にその子が現れて、でその子と乗ったら乗れたんですよ、なんかすげえ強いロボットに、
うんうん、
で体は蝕まれていくんだけれども、うん、自分の価値はもうこれに乗るしかないからっていうことで、まあ、乗ってくってい
うバディを組む、
バディを組むみたいなんですけど、はいはい、もうね、まあ、ストーリーとかそういう設定もさることながら、またキャラの一つ一つがね、
うん、うん、
まあ魅力的というかね、可愛らしい。
多分男性も女性もいます、
うんね。そうね、うん。俺は今ね、そのちょっと角のあるゼロツーっていう子がちょっと出てきたね。
なるほど。
なんかこう自由奔放で生きてる感じで、あと僕っ子で、
うん、
あとね、なんかね、俺のイメージする鬼少女はこうじゃなきゃみたいな。
お
あの目尻に紅刺してる感じ、
うん、はいはいはい、
俺あれないとダメだと思う21世紀 の、ね、
まあまあなんか言わんとせんことは
なんかね、はい、なんかあれがあるないでだいぶ違ってくるような気がする。これでもねほんとハマったからね、ぜひ見てほしい、
うんうん、
ダーリン・イン・ザ・フランキス、
はい、
すんごいよかった。
でまたコミカライズ版が矢吹さんが
トラブルの
へ
書いてるから、まあまたね
えげつないな。
作品的にはオリジナルなんですよ、
はいはいはいはい、
オリジナルで、そのコミカライズを今あれジャンプ系のなんだっけ、
ジャンプス、スクエア
プラス
プラスかな、あそうネットだからプラスですね、
はいはいはい、でやってるということでね、いやでもあのアングルで矢吹さんだったらそれはもうえらいことにな
る、それはもう
それはもうそうでしょ、
うん、
矢吹さんなら
トラブル3です、
はい、なるほど、ね、
トラブルハッピネスに
みたいな
ってくれればいいダークネスじゃない、はい、はい、ということでですね、まあ、今回もこんな感じでいろいろ話してきましたけれども、
はい、
皆さんのお好きな今期アニメの話も、まあ、ツイッターやメールで、こちらに、声を聞かせてくれればと思います、
はい、
以上2018年冬今期アニメ話でした。はい、ということでですね、うん、またツイッターやメールを読んでいきましょう。
はい、
はい。はい、ということでですね、二次祭コツコツ聞き始めて、今22回あたり。
お
う、うん、セイバーさんってこの人でいいのかな、いろいろいるっぽいけど可愛いね、と。
うん、全部可愛いでしょ
結局ね
全部可愛いですよ、はい
は
い
はい、エミヤさんちの今日のご飯には感想、には感想、
うん、
ランサーにお嬢さんと言われたい、
ああ
いいですね、美味しいご飯はサーバントでも関係ない、あったか幸せ、ずっとセイバーさんが警戒してむくれてるの尊いな、
兄貴がね、うん、ランサーの兄貴が、
はいはいはいはい、
には見てないな、まだ、
いやこれまだアベマで2話以降はアベマでしかやってないんです、
あ確
かに、寂しくなっちゃいましたね。
まあ、しんみり。
アベマも見れるんだけどね、録画できないからね。
ああ、まあまあ。
どうしてもね、はいはい、その時間帯が、うん。うん。あ、これいいですね。エヴァじゃない？エヴァじゃない。
うん、
これはエヴァじゃない？ エヴァじゃないのくだり笑った、
う
ん、ええ、そして散々エヴァエヴァ言ってて最終的にいいショタで締める松崎さん、シンカリオンの話、
シンカリオン、はい、そうですね、はい、いいショタでしょあれ
、冬のアニメとはちょっと離れますが、新作のプリキュアの変身後の色気の高さは本当中学生かと疑いたくなります。
おお、そうなんだ、
なるほどね、え、伊藤潤二コレクションと並んで、小学生と疑う伊藤潤二コレクションと並んで、はい、
もう伊藤潤二コレクション見てたら普通に大人が出てきてもこいつまさか小学生とか後になって言わないよなとかああよかった大学生か、
しかもしかもそう思うの総じて男キャラなん
だ、はい
白明とみこち、大好きな漫画がアニメ化で、育児の隙を見つけて録画を見てます。
うん、
頭でっかちフォルムがたまらないですよね。
かわいいっすよね。
白明のボンバーヘアが大好きです。はい。ドイチューさんが重化するならてっきりタスマニアデビルだと思った。
はい、そうね。タスマニアデビルはね、確かに超強いですからね。
さ、ジャストビコーズ最高でしたね、
うん、
サイド M の最終回や悠久な勇者であるの6話以降まだ見てないから早く見よう、
はい、
いいっすね、はい、このラジオめちゃくちゃ面白いからみんな聞いて、アニメ好きとか子さんのアニメ好きは、絶対楽しめる二次元再大社の夜ってラジオ、あ、宣伝してくれていい、ありがとうございます、
ありがとう、
はい、宅飲みのオタク芸人バージョン、オタク飲みぜひ実現してくださ い, ということで、
ね、
もうこれはあれですね、もう本当にどっかうちでやろうっていう人がもう行ってくれたら、
うん、
もういつでも我々は、
うん、
はい、カメラ回ってなくても行きますからね、
行きます行きます、
まあまあそうですね
勝手に冷蔵庫とか開けますから
突撃って言って、
三平さん一押し三つ星カラーズのゆい、ゆいちゃん、
うん、
ニューゲームの青葉と同じく、あ、そうか、高田裕樹さんなので、
なるほど、
好きになるべくして好きになっているのかもみたいな感じでいろいろいただいてますね。 あとね、女の子紹介やったじゃないですか、でそれでまたメンバーに女の子紹介したいという、三平さんには、あ、鎌倉物語の明子さんはどうですか、
ああなるほど、
ああなるほどね、人妻だし家事もできるし妖怪にも慣れてます
よ、可愛いっすよね、
なるほどなるほどね、
やーんってすごい、
俺そんなに人妻好きなイメージでき
てる、ね、何なんでしょうね
まあ致し方ないな、そんな発言、
まあ、でもお母さんキャラ好きやったりとかしますもん、
まあ確かにね、かか、はいはい、うん、好きなんだな私も2歳メンバーに女の子を紹介してみる、松崎さん、
はい、
あ、これもうこの時点でもうあれですよ、今期アニメで宅飲みから、うん、緑川カエさん、
カエさん、
美人で巨乳で料理も得意で包容力もあり優しいけど男運が悪く彼氏がいない二十何歳のお姉さん、
うん、
松崎さんは最近いろいろ疲れてそうなのでライブ見る前からこんなことを書かれて
る、ね、はいはい、
飯と父で癒されてください、
なるほど、
ドイチューさん、
はい、
ワーキングから種島ポプラ、
あ、
のんのん日和のこまちゃん、田中くんの宮野さん、ひなこノートのまゆちゃんなど年相応に見られないことにコンプレックスを持ち大人ぶろうとする、
うん、
なりきれてないキャラが好きそうなので気に入っていただけると
思います。好きなんですよ俺そういうキャラ、本当に
傾向としては
もう本当に
完全にですよね、
ポプラそうだな、ちっちゃくないよ、ね、
そういうの本当好きなんです
よね、でもおっぱいもちっちゃくないんですよね、
そうなんですよね、
何それ最高じゃないですか
なかなかね、あと三平さん、
はい、
あ、いいですね、稲荷コンコン小いろはからうか様、あ、僕好きでしたよ、
うか様ね、
うか様ね、
うん、奥様が神社の娘ですし人外キャラ好きでもありますし、うん、いっそ神様はいいのではと思いました、
うん、
で乙女ゲーム好きでオタクな面があるので池袋でデートしたら彼女も喜んでいただけると、
う
か様結構好きでしたね、
うか様いいっすよね、
うん、すごくなんかこう神様なんだけど気取ってない俗なとこもあって非常に好きでした、
色っぽいですし、
はい、あと他のメンバーにキャラをお試ししてくだ、おすすめしてくださいトーク、三平さんの昔のツイート発掘ということで、
うん、
これ俺多分ね西口の打ち上げかなんかの時の話をツイートしたんですけど、打ち上げ終盤なぜかアニメ話といっても徐々に芸人ならではのトリッキーな流れに、各人の好きな女性のタイプを俺が聞き、当てはまる二次元キャラをスマホで画像検索し、こんな子いるよ、といろいろ紹介していたところ、例えば、黒髪パッツン、胸小さめっていう由来があったら、ワーキングの山田か、リリチオ様、
うん、
あの犬僕の、
はい、
はいはいはいはい、を紹介して、で、お前は有能なデリヘルマネージャーかのツッコミをいただくというですね。
言ってましたね、昔。
はいはい。そんなことね、あの普通のオタク芸人じゃない芸人の前でも酔っ払ってくるとやり
始めるという
か、うん、はいはい、こんな感じでまたどんどん、ツイッターメール送ってきてください、よろしくお願いします。で、さっきも言いましたけども、またライブ改めて、告知いたします。3月24日土曜日、阿佐ヶ谷ロフト A バーホール、 二次元再退社の夜ライト04、物質気分で立てこもれ、会場12時半、開演13時、予約1000円、当日1200円、どちらもワンオーダー制になっております。で、先ほども言いましたが、定員が25名になっております。予約は、阿佐ヶ谷ロフト A のサイトにてよろしくお願いします。まあ、本編と違ってね、いろいろこう、なんでしょう、二次祭ヘルツの B パートであったような企画とかをやったり、はいはいはい、あとちょっとお客さんから質問、募ったりとか、うんうん、またちょっと本編とは違うライブにしたいと思ってますんで、よろしくお願いします。はい。はい、このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。ぜひこのラジオの話題や宣伝をつぶやいてください。感想は、ハッシュタグ、ひらがなで二次祭。この番組で取り上げることもありますが、その場合お名前は明かしません。この番組の盛り上げにご協力ください。
そしてメール募集、普通オタ感想、質問、好きなキャラ、アニメ話などなど何でも募集しております。嫁よ、俺色に染まれのコーナーでは、嫁に関する質問を募集。教えて松崎先生のコーナーでは、松崎先生に教えてほしいことを募集しております。こちらは随時募集中。質問が溜まった頃にコーナーをやりますので、よろしくお願いいたします。
さらに、番組 CM スポンサー、イベント出演、番組ゲスト、MC 仕事等の二次元再退社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業、事務局などすべて募集しております。ありましたら、すべてのメールは、二次元再退社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
はい、ではそんな感じで、第112回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイツーと
優しい雨松崎でした。
二次祭ヘルツでした。はい、ライブもこんなに、
いやー、いいもんですね。
でも二次祭の次のそのライトではあれやりたいよね。あのライブの舞台でも言ってたけど、あの土下座おっぱいは、あれはもう一度、
そうですね、
結構、B パートの企画でもね面白かったけど、どうしても新しい企画やりたくて、2回目やってないの
とかもあ
ったり
するんで、ね、ライブだとお客さんからも募集というか、
そうね、はいはいはいはい、
俺こんなのいるよとか、私この人だったらとか、私この人だったら見せるよっていう、
女性のもいいですし、
なるほどね、このキャラに土下座されたらおっぱい見せる、ひでえライブだな。まあ、みんなその分ね、お酒飲んでいただいて、酩酊して、
いやもう酒飲んでるからって歯止め効かないじゃないですか。
いや、結構ね、本編は抑えたりもしてるから
ね、
いいんで
ね、
はい、
いけますね。
そんな感じでライブ楽しみにしていてください。